今日のメッセージ箇所である聖書を読みしたいと思います。エペソ人への手紙6章17節新約聖書第3版の方は381ページ2017年版は392ページです。エペソ人への手紙6章17節救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を問いなさい。今日の演題は救いの兜、御霊の剣、すなわち神の御言葉の武具と題しまして、堀田先生からメッセージをいただきます。
はじめに一言お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたが私たちに聖書という命のお言葉をくださってありがとうございます。このものが間違って解き明かすことがないように、イエス様の十字架の血とご聖霊によって聖別して、通り行き管として正しい解き明かしができますように、そして皆様の心にその御言葉が残り、御霊が与えてくださったその御言葉を御霊ご自身と共に生きる幸いに私たちを導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日は救いの兜、御霊の剣である神の御言葉の武具と題して御言葉を解き明かしをさせていただきます。本日の武具は5つ目の武具であります。悪魔と戦うための武具を神様は備えてくださり、5番目の武具、救いの兜をかぶりとあります。兜は敵の攻撃から大切な頭を守る重要な武具です。人間的な救い、人間が作り出した教えの救いでは悪魔に対抗することはできません。神が与えてくださる救い、私たちのすべての罪のためにキリストの十字架と復活によって成就した完全な救い、完全な許しと永遠の命という兜をいつもかぶりましょう。この方キリスト以外には誰によっても救いはありませんと使徒の働きに記されております。悪魔はこう語りかけます。お前なんか救われていない、私はイエス様を信じて洗礼を受けた後この誘惑に実は遭いました、お前なんか救われてないと毎日悪魔が語りかけですね。私は夜布団をかぶって起きたらそのまま地獄に行くのではないかと恐れる日々がありました。それはそれは厳しい戦いを通りました。でも最後には後で述べます神の聖書の御言葉のある一節を通してその勝利に預からせていただきました。ある時は悪魔は語りかけます。もう神は許されない、お前なんか何度も罪を犯して、そしてもう神は許されないと言います。でも神はそうおっしゃいません。何度失敗し罪を犯す私たちをも、罪をごまかすことを神はお嫌いになるのであって、自分の罪を正直に告白するならイエス様の十字架のゆえに許すと約束されています。ある時は悪魔はキリストには救いはない、この世には別の救いがあるぞと誘惑してきますが、私たちの霊的な 頭の脳がそれらに惑わされないように、日々真の唯一の救いであるキリストの教えの救いを日々深くかぶりましょう。主の救いに信頼し、自分の行いや他の間違った救いの教えにより頼まないように祈りましょう。私は最近ですね、ここにいらっしゃる若い方々、どこまでが若い方々か分かりませんけれども、ほとんど知ってらっしゃる日本のあるですね、有名なバンドのボーカルをやってた方がですね、この自己啓発セミナーというところに行って完全に洗脳されてですね、そのバンドから脱退し、そして全部の財産を奪われてですね、そして間違った方向に行ったということをある番組で知りました。幸いに彼は今少しずつ回復してですね、もう一度その歌声を聞く日が近いのではないかと思いますけれども、本当に私はそれを見ながら恐ろしいなと思います。このようにこれが救いだという自己啓発セミナーとかですね、いろいろなこうキリスト教の名を使ったこの異端と言われる間違った教えのグループがあるわけですね。ですから救いの兜、正しい教え、御言葉に立つ教えはとても大切なんですね。間違った異端は昔から異端ですね。で、今もいるんです。ですから過去形ではありません。今も間違った教えがいっぱいあります。で、実はですね、ここに来てらっしゃる皆さんもそうだと思うんですが、私もですね、高校3年になる春に九州の熊本の小さな教会に通い出したんですが、最初は恐れがありました。とても乾いて教会に喜んで行ったのも本当の半分の気持ち、半分は恐れがありました。なんか洗脳されるんじゃないかという恐れがあったんですね。ですから、ところがですね、イエス様を信じ、この66巻の聖書に出会って、はっきり今確信を持って言えることは、キリスト教の聖書の御言葉を学んでイエス様を信じることは洗脳ではありません。かえって洗脳の反対です。かえって神様は判断力と冷静な知性と識別力を与える神だということを私は確信を持って言うことができます。ですから皆さん安心してください。聖書の学びをするということは洗脳されるのではなくて、かえって判断力と知性と識別力が覚醒される神様の救いの教えだということです。歴史を見てなぜクリスチャンが迫害されたんでしょうか。なぜ歴史を見て聖書が焼かれたんでしょうか。それはですね、その歴史のその当時の独裁者、支配者にとって、一人一人が誠の神クリスチャンになる、そして聖書に出会うことは困るんです。なぜか、それは思想の統制ができなくなるからなんです。かえってその民たちが盲目状態からですね、盲目的に従っていた民が目を覚まして、聖書に出会うと、イエス様に出会うと、本当の識別力と知性と判断力が覚醒されてですね、その支配者と王とか政治家が間違ったことをしてたら、それは違うという判断力を神様は与えてくださるわけですね。私はできるだけですから説教の中では政治についてあまり触れませんが、でも個人的にはですね、今の政治のあり方についてたくさんの判断力を聖書からいただいています。今の指導者がいかに間違っているか、国々の、そして日本のその識別力はですね、クリスチャンになる前よりも明確になってきました。なぜその識別力を与えられるか、それは聖書を通して、またご聖霊を通して、そしてイエス様を通してですね、何が良いことで何が悪いかを本当に教えてください。ですから皆さん今日安心していただきたい。聖書を読むということは洗脳されることでは全くない。 かえって識別力が与えられるということです。先週見ましたように、最初の人間が善悪を知る知識の木から取って食べたときに善悪を知るようになったとありますが、それは善悪を自分で判断するようになったという意味なんですね。つまり善悪の判断を神様に聞かないで自分で判断するようになったということなんです。でも私たちがもう一度神様に立ち返って聖書の66巻を大事にして読んでいきますと、私たちは何が正しいか何が間違いかを教えてくださる世界に入ることができるんですね。そして私たちは決して盲目的に従う人間ではなく、自立した人間になって、そして判断力を与えられるという幸せに入ることができる。ですから私は牧師ですが、ライトアース教会の皆さんを支配したことはありません。ですからライトアース教会の皆さんも成長なさったら、私が間違った教えをしたらすぐお気づきになって、今日のこの教えは違うんではないでしょうかときっと言われると思います。それは健全なことなんです。ですから私たちは救いの兜がここにあることの意味はそういう意味なんですね。間違った教えを、それは間違いと分かる真の教えの兜をかぶることがいかに大切かということです。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。そして救われた人は必ず聖書を毎日読みたくなります。そしてその聖書は私たちに知性を開き、識別力を開き、判断力を開き、何が善で何が悪かを分かる本当に成長した人に神様は導いてくださるということです。ですから洗脳の反対でイエス様に出会い聖書を学べるということは、知性が開かれ判断力が与えられるというプレゼントをいただけます。6つ目の武具、神の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと言われています。御霊の剣、すなわち神の御言葉が6つ目の武具です。剣と言われている意味はこういう意味があります。御霊の与える御言葉という剣は、神の御言葉は鋭く悪魔の計りごとを判別しやっつける力があるということなんですね。ですから皆さんがイエス様をしっかり信じて御言葉をしっかり味わっておられると、何か間違ったセミナーや自己啓発セミナーに友達に連れて行かれた時にですね、なんかおかしいよ、何々君これはちょっとおかしいよと分かる識別力をいただけるんですね。そのことがヘブルにこう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますとあります。聖書の御言葉は生きています。ただの道徳の書ではないということです。今も生きて働き、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。ですから私たちは聖書を開くとですね、御言葉の光というディボーションの冊子がありますが、まさに聖書を開くと御言葉の光がここに照らされて、私たちの思いがどんな思いなのか、また何かをしようとするときにですね、本当の動機はどこにあるのかまでですね、貫いて差し通してくださるんですね。だから私は素晴らしいなと思います。私はクリスチャンになってよかったなと思うのは、人をごまかせても神様はごまかせないということです。だから良いことをしようと人に見せても、本当の奥にある私の動機が不純だったら神様は気づかせてくださるんです。あなたの動機は何ですか？ そして聖書を読み、神様と交わるとき、本当の純粋な動機でそのことをするように導いてくださる人生をこれまで歩んできました。ドキドキするほどですね、本当に動機を探ってくださいます。でもそれは恐ろしい恐怖ではなく素晴らしいですね。そして御霊の剣、すなわち神の言葉とあります。まず小さな1、御霊が人の心を動かして記されたのが聖書だということです。第一ペテロを読むと、人が書いた聖書ではなく、もちろん人が書いたんですが、その書く人に聖霊がその人に働かれて記された聖書。御霊が私たちに分からせ、必要な時に思い起こさせ、私たちを整えてくださる神の御言葉。皆さん、こうやって礼拝でですね、御言葉を聞いていらっしゃることは本当に益です。そして皆さんがお帰りになって聖書をご自分でお読みになって、心にですね、蓄える聖書を増やすことは本当に益です。なぜか、それはですね、聖霊とご聖霊は一緒に働かれて、本当に必要な時に今まで聞いた御言葉、蓄えた御言葉を思い起こさせてくださってですね、私たちをいろんな誘惑から守ってくださるんですね。聖書を定義していると言ってもよい第2テモテ3章16をお読みします。聖書はすべて神の霊感、直訳はですね、神の息吹で、息吹の言語はプニューマと言いまして、これは風、息吹、息、霊と訳することができます。ですから聖書はすべて神の霊感によってという訳もできますが、これは神の息吹によって、そしてもう一つはですね、息吹は霊ですから、聖書はすべて神の霊によってよるものでと言われる、訳することもできます。ですから分かりやすく言うと、聖書は神の息が吹きかかった書物で、ただものではないということです。もう一つは神の霊によって書かれたと訳することもできますから、神の霊、聖霊によって生ける書となったということです。今はあまりこういう言葉を使いませんが、昔は徒弟制度の中でいろんな職人さんが師匠と弟子の関係の時にですね、その弟子の人に対してこういう表現を昔の方は使ってました。あの方はあの師匠の息が吹きかかった人だと、そういう表現していたんですね。その師匠の教えをしっかり盗んで、そして訓練を受けて、その弟子はその息が、師匠の主人の息が吹きかかった人だという表現をしていた時代がありました。聖書はまさに神ご自身の息が吹きかかった生ける書なんです。だから聖書を読むと力が出るんですね。なぜ私の説教をこんなに多くの皆さんが毎週聞きに来てくださるか。それは私が自分の1週間考えた思想をこの30分35分話すのは誰も来なくなると思います。でも私は私の考えではなく、この聖書、つまり神の息が吹きかかった聖書、あるいは神の聖霊が書かれた生ける御言葉を解き明かすので、皆さんが聞かれるときに力が与えられるんです。それを私の説教に力があるからではなくて、神の息が吹きかかった聖書を解き明かすとき、皆さんに息が吹きかかっているということなんです。そして神の息が吹きかかり、神の聖霊によるもので、聖書は正しい教えと、そして間違った時にそれは違うよという戒めと、そして強制というのはですね、この言語ではですね、脱臼した骨を元に戻すというようなニュアンスのギリシャ語が使われていますから、強制というのは間違った逸脱した道から正しい道に戻してくださる、 神様の関係がずれたら神様との正しい関係に戻してくださるという意味の強制を聖書を読むときに戻してくださるんですね。正しい意味に。そして義の訓練というのは、義とはイエス様ご自身ですから、義の訓練というのはイエス様の姿に成長させてくださるということです。旧約聖書にこういう箇所があります。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。皆さん、聖書は神の命の息が吹き込まれた。そして最初もですね、人間は土で作られましたから、最初はこのちょうど粘土のような状態だったんです、アダムは。でもその花にですね、神様が命の息を吹き込まれたとき生き物となったということは、ちょうど聖書に命の息が吹き込まれたとき、聖書がただなる単なる道徳書ではなく命の書になったと同じなんです。最初の人間に命の息が吹き込まれた。で、私はですね、旧約聖書はヘブル語で書いてありますが、ギリシャ語で訳された旧約聖書の聖書を持ってますから調べてみましたら、やはり命の息はこのプニューマとこの同列の言葉が使われてました。ですが、その花のにですね、命の息をプニューマあるいは霊を吹き込まれたという言葉が使われています。それで人は生きるものとなった。創世記2章。そして人は大地の土で形作られた時、まだ命のない物体でした。しかしその花に神の命の息が吹き込まれた時、生きるものとなった。同じように聖書も、約40人の記者たちが、マタイとかルカとかヨハネとかパウロさんはじめ、あるいはモーセとか、旧約聖書はモーセ、エレミア、イザヤ、マラキ、合計すると40人の人が書いたんですが、書くときに聖霊が望んで誤りのないように書くように働かれた、霊感を受けた。聖書を記すとき、聖霊なる神がその記者に働かれ、神の命の息を吹き込み、神の霊、聖霊を吹き込まれ、聖書が誤りのない神の命の御言葉になった。それがまとめられたのが66巻の聖書です。今それをいただいていることを感謝します。そして今私たちが毎朝あるいは毎週礼拝で命の御言葉を読み味わい聞くとき、毎回聖書を通して私たちの心に神の命の息が吹き込まれているのです。生かされ強められているのです。なんという恵みでしょうか。ですから私たちは日々常に御言葉を心に思い巡らすことは力です。弱り切った私たちの心に神の命の息が吹き込まれるのです。私は2つの教会に使いましたが、多くのクリスチャンの方々にからこう言われました。堀田先生、礼拝に出るとやっぱり力ですね。本当に習慣の力を得ます。出れないときは本当にクタクタになります。どうして礼拝に出ると力があるか。もちろん賛美の力、神の臨在の力、そして説教ですね。人間の教えでなく神の御言葉の命の息が吹きかかった御言葉を解き明かすとき、この説教中に皆さんにも神様の命の息が吹き込まれているんです。ですから礼拝に出ると力が与えられるわけですね。ある方が正直におっしゃいました。礼拝に出て水曜まではその力がこう保つんですが、木曜からぐっと落ちてですね、いや、それも本当にそうですね。ですからぐっとまた日曜来るごとに上がるわけですけれども、それを補うためにですね、やはり兄弟姉妹と一緒に交わって祈り合うとか、あるいは個人的に聖書を読むとかで命の息を吹き込まれることです。3番目に、聖書は立派な聖書をですね、5000円もする1万円もする聖書を買ったとしても、 本棚に置いたままでは命の力にならないということです。ある人は聖書を熟読しますね。でもある方は聖書を積ん読と言います。積ん読というのはですね、戸棚にただ置いてただ眺めてるだけです。それはもったいないです。3000円出して買った聖書、5000円出して買った聖書、もしかしたら1万円で皮付きの聖書を買ったら、積ん読ではなくてですね、熟読しましょう。その聖書を読まないと損ですよ皆さん。本当に聖書は私たちにとって読んだ方が良いというようなものではないんです。読まなかったら心の命が与えられない、心の養いの栄養がなくなるということなんです。ですから私たちは見た目に、ある方お元気そうに見えますが、心の中まで見えません。でも聖書の御言葉を日々味わっている方は心の栄養を受けています。それゆえに聖書はこう書かれています。御霊の剣、すなわち神の言葉を次取りなさいと書いてありますね。取りなさい、言語はですね、この取りなさいという言語はその御言葉を受け取りなさい、受理しなさい、迎え入れなさい、受け入れなさい、容認しなさい、認めなさいという言語の意味があるんです。悪魔の間違った誘惑の教えの言葉を受け入れ、迎え入れ、容認するのではなくて、今日の教えは聖霊なる神が与えてくださる神の御言葉、聖書をしっかり受け入れなさい、受け取りなさいと今日書いてあるんです。ただ聖書を飾り積んどくのではなく、熟読し味わい受け取るのです。その時聖書による御言葉は私たちの心に命の息を吹き入れてくださり、励ましてくださって、ある時は慰めてくださって、そして正しい教えと戒めと強制と義の訓練、イエス様の姿への成長を与えてくださる栄養であります。完全に栄養のバランスが整った66巻の聖書を読むということは素晴らしいことをしているということです。心の養い、霊の養いに欠かせません。そのために必要なことを私たちの分、丸一、何か起きた時だけではなくて、日頃から聖書の言葉、御言葉を読み、聞き、味わい、心に蓄えておきましょう。毎朝のディボーション、毎週の礼拝の御言葉、聖書通読、またこれは私に今必要だと思う御言葉をノートに記し、思い起こそうではありませんか。思い巡らす、御言葉を暗唱する、暗記する、御言葉を書く、ある時には用紙に、ある時には手に、ある時は壁の御言葉を見るだけでも力です。皆さん、こちらの左、今年の御言葉、そしてこちらは信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。どうぞ皆さん、ライトアス教会にこれからお帰りになるときにこの御言葉を見て一週間出発に出かけてください。また礼拝に入られたらこの御言葉を目を留めてください。私は我が家にも御言葉を記してありますが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。不思議ですね、御言葉は見るだけで私たちにこの視点を変えてくださるんですね。特にこの信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさいに何度私は助けられたか分かりません。つまりですね、私たちは この心の目がですね、悩みとか苦しみとか問題にだけ目がいって、信仰の創始者である完成者というのはですね、全てを面倒を見てくださるイエス様から目が離れていくときにますます落ち込んでいくんです。でもこのイエス様から目を離さないでいなさいという御言葉を目にするだけで、もう一度最近の私は何に目を留めていたか、ある人がした嫌なこと、ある人の言葉、あるいは今の悩み問題にだけ目がいっていただろうか、それともその問題のすべてを支配なさっているイエス様に目を向けて、イエス様を見上げて希望を持って祈っていただろうかと問われるのであります。ですから御言葉は単なる道徳の書ではない。本当に御言葉をノートに記したり、壁にこの飾って、それをただ飾りではなく味わう、何度も見るとき、それは私たちに力を与えます。私は北海道聖書学院の時にですね、この壁に御言葉を貼っていたんですね。ちょうどこう疲れた時、ゴロンとなってこう畳の上に横になると、正面にこう斜め上に見えるところにその御言葉を書いていたんです。その御言葉の内容は今正確には言いませんが、こういうことです。イエス様が全てのものから目を離してイエス様を信頼するようにですね。ですからゴロンとなることはもう楽しみでした。その御言葉を読んで、いつも私の心は神様に目がいった。でその時ですね、一人のちょっと悩みを抱えた方が私の部屋にトントン、堀田さんいい、どうぞって言って、でそのお話を聞いてたんですね。で私は聞くだけだったんですが、先輩だったもんですから、先輩に偉そうに何も言えませんので、ああそうですか、そうですか。でその方もちょっと横になられたんですね。で私の部屋で横になられてですね、私の部屋にもかかわらずですね、部屋になられて、でその方がちょうど正面にこの御言葉をご覧になった時にですね、あ、堀田さん解決したわって言って出て行かれたんですね。もうそれ素晴らしいですね。御言葉には力があります。その方に必要だったのは、つまり私に必要だったのは、いつも皆さん常に必要なのは、何に目を向けているかということです。何に今心が支配されているかということが中心の人生の問題のキーポイントです。今日皆さんの心には何が占めていますか。大事なことは、皆さんの心の目がイエス様に向くときに、一つ一つのことが正しい視点で物事を考え、正しい視点で物事を見ることができるようになるということです。それは自分の目ではなく、イエス様の目で物事を見、イエス様の視点で物事を見るときに変わってきます。幸いなことよ、悪しき者の計りごとには歩まず、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。私たちは昼も夜も悩みの時もその御言葉を思い巡らしましょう、あるいは口ずさみましょう。私はあなたの御言葉を心に蓄えます、頭にではなく心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないために。まるにいつも共にいてくださる主から目を離さず、主の模範に習いましょう。今日読んでいただいた箇所にありました、悪魔は三度しつこくイエス様を誘惑しました。しかしイエス様は三度とも同じ方法で勝利をお取りになりました。それは聖書に何々と書いてあると、聖書にこう書いてある、聖書にこう書いてある、聖書にこう書いてあると神の御言葉で対抗し、悪魔の誘惑に勝利されました。皆さん、イエス様は神であられたのに人となられたとありますから、イエス様がこの時30歳の時にこの悪魔の誘惑を受けられましたが、イエス様は30年間聖書を本当によく読んで暗記されていたと思います。それほどよく読まれた。だから今度こういう解釈をしないでください。どうせイエス様は神様だからそれができたんだ、そうではない。 これは人間としてのイエス様が私たち人間に模範を残すための箇所です。マタイの4章はですね、その時イエス様が以前も言いましたようにハンドパワーで悪魔をやっつけたと書いてなくて、あえて聖書にこう書いてある、聖書にこう書いてある、聖書にこう書いてあるという形で勝利を取られたことは、人間である私たちもその方法で勝利できるという模範を最高の形で残してくださった箇所なんです。ですから私たちもイエス様に見習って、できる分でいいですから聖書を読んで暗記して、そして聖書の御言葉で悪魔の誘惑に勝利ができるということを今日励まされましょう。と同時にですね、今日の御言葉の文脈とぴったりだなと思いながら準備させていただきました。ただ神の言葉を受け取りなさい、取りなさいではなく、今日の箇所は御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと書いてありますよね。今日読んでいただいたマタイの3章から4章にかけての箇所で、まさに御霊が与える剣である神の言葉ということとぴったりのことをイエス様はなさっているのは、イエス様は無防備に悪魔の誘惑に立ち向かわれたのではなくて、その前に洗礼を受けて聖霊に満たされて、聖霊に導かれて荒野で悪魔と対戦されたと書いてあります。今日は時間がないのでそこに帰りませんが、後で読んでみてください。ですからまさに今日の御言葉とぴったしなんです。イエス様はただ神の言葉で勝利でなく、御霊が与える剣である聖霊にまず満たされて、聖霊が示してくださる御言葉によって勝利された。ご聖霊は今も生きておられて、聖霊は今まで蓄えた御言葉をこの時に用いなさいと思い起こさせてくださるんですね。私は牧師をしておりますから、いろんな方の相談を受けます。その時私は一方的に最初からお説教者のようにこう言うことはしません。聞く役に回ります。でも最後にですね、もしその方が聞く耳があり聖霊が導かれた、じゃあ最後に一つ御言葉を読んでもよろしいですかと聞いて御言葉を読みます。その時誰が私の心に示されるか、それは聖霊なんです。その悩みを聞きながら私は寄り添い、そして余計なことは言いませんけれども、最後に聖書の御言葉を読む。それは聞いてお聞きしているうちにですね、聖霊ご自身がある箇所を思い起こさせてくださるんです。その箇所を読みます。それはまさに御霊が与える剣である神の言葉なんです。私が最初からこの箇所をこの人に読んであげようってじゃないんです。聞きながら今まで私が蓄えた御言葉を聖霊が内側で語られ、この御言葉を堀田さん最後に一緒に読んで差し上げなさいと示されるんです。ですからそのためには日頃から蓄えておくことが必要です。私たちもまず御霊に満たされるように祈りましょう。そして御霊の与える剣である神の言葉で対戦されたように、私たちもまず御霊に満たされ、そして御霊が示してくださる御言葉で悪魔に対抗させていただきましょう。その時霊的な勝利がある。丸さん、具体的な御言葉をいくつか読んで終わります。悪魔が私たちを高慢にさせようとするとき、聖書はこう語ります。聖霊はこう示されます。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与える。神の前に最高の罪は高ぶりですね。悪魔もそうです。最高の天使が悪魔になって堕落した理由は高ぶりでした。自分も神のようになろう。実は私たちも悪魔は高ぶらせ、高ぶるということは分かりやすく言うと、神により頼まなくさせるということです。神なんかいらないという思いをどっかに入れて、自分の思い通りにやろうとする。でも神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与える。へりくだった人の特徴は、一歩一歩、一瞬一瞬神様により頼んで 御言葉により頼んで歩むということです。当然恵みが流れてきます。皆さん、今日大雨が降ったとしますね。そして外に砂場があるとしますね。そして雨が降って、そしてそれを傘させて見学させていただいたら、その降った雨はどこに流れていくと思いますか？もうお分かりです。その天から降った雨はどこに流れていくか、それは低いところ、低いところを探して流れていくんです。上に上がっていくのを見たことがある人、手を挙げてください。そういうことない、安心しました。天からの水は低いところ低いところを探して流れていくように、神様の恵みはへりくだった人を探して恵みが流れていく。へりくだった人というのは、自分の弱さを認めて神様に一歩一歩より頼む人のことであります。に、悪魔がお金また不正な富で惑わそうとするとき、聖書は語ってください。金銭を愛する、金銭に執着する生活をせずに、今与えられているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。なんとこの御言葉を私たちを助けるでしょうか。金銭に執着して幸せになった人はおりません。ですから、安易なすぐ儲け話に飛びつかないでください。必ず安易な道には裏があります。ですから、忠実に働いているもので満足する人は幸いです。そして今与えられているものを感謝して、その中で生活する人は幸いです。主ご自身はその経済管理の力も与えてくださいます。そしてなんと、すべての与え主の主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。そしてこれは個人的に皆さんにもそうですが、教会全体にもそうです。この18年間、17年間、主はライターズ教会の経済を満たし続けてくださった奇跡を私たちは目の当たりにします。小さな3、悪魔がみだらな行い、泥酔、ギャンブル等の誘惑をするとき、みだらな行いを避けなさい。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けられ、聖霊の宮、聖霊が住んでいてくださるんですよ。あなた方はもはや自分のものではありません。あなた方はイエス様の十字架という命の代価を支払って買い取られた、滅びから買い戻されたものです。ですから、自分の体、人生をもって神様の栄光、素晴らしさを表しなさい。4、許し、救いの確信を失わせる悪魔の誘惑がやってきたとき、この御言を読みましょう。もし私たちが自分の罪を正直に告白するなら、神は真実で正しい方ですから、イエス様の十字架の上にその罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。何度私はこの御言葉で助けられ、いや、日々この御言葉で助けられ、そして今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜか、キリストが私たちの代わりに罪に定められて刑罰を受けられたので、私たちはそのイエス様のゆえにもう罪に定められることはない。私たちは罪の衣しか着てませんでしたが、イエス様の義の銀、真っ白な染みのない衣を着て神の前に出ることができるのです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたなら、和解させていただいた私たちが御子の死によって命によって救われるのはなお一層の確かなことです。5、もうダメだと思う時がありますね、人生の中。その時この箇所を読みましょう。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。辛い時は辛い、泣いていいですよ。神の前に泣きなさい。涙を流していいですよ。その涙を受け取ってくださる神は我らの酒どころである。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この御言葉で多くの人は励まされたことを私は聞きました。そして実はまだ主を知らない世の人でさえこの御言葉で励まされたと言っておられる場面を見たことがあります。そして恐れに支配されるとき、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、 今ある恐れに支配されている方があったら、今日お帰りになったらイザヤ41章10節をお読みください。恐れるな、私はあなたと共にいる。立ち上るな、私があなたの神だから。なかなか暗記できない方には、私の、とっておきの方法をお知らせします。いざ良い時読んでください。いざ良い時、イザヤ41章10節。ある方はですね、このことをですね、用いてくださって、今大変な時、イザヤ書を探すの大変ですよね。でもいざ良い時に読んでください。イザヤ41章10節。最後に悩み、心配、苦しみだけ心の目が向けされられ、ますます落ち込ませる悪魔の策略に対して、この右の壁にある信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいをいつも見つめましょう。主イエスはすべてを支配しておられます。お祈りいたします。天の父様、私たちに救いの間違いない教えと、救いと御霊の与える剣の聖書の御言葉をくださって感謝します。これからもいろんな悪魔の悪の誘惑がありますが、どうぞご聖霊がくださる聖書の御言葉に立って、一つ一つ聖書にこう書いてあると勝利を与えてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。